ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は、3月から、はい、なんと北畑先生2つも新しいコースが始まるとお聞きしまして、
はい、
1つが才能ディスカバリープログラム、まあ、個人のもう未知なる自分に出会う才能を見つけるという、まあ、コースと、あともう1つが、才能プロファイラーの養成講座ということで、まあ、修行の方っていうんですかね、講師業とか、はい、コーチカウンセラーの方々が、まあ、そのクライアントさんのそういったところを引き出すという、まあ、2つもね始められるということで、
はい、
また今年度も変わらず大活躍のご様子をですけれども、
いや、おかげさまで、
あ、いえ、はい、なんか言わせたみたいなとんでもないです。今日ぜひですね、年始というか1月っていうところもありまして、才能ディスカバリープログラムのね、個人の自分自身の、まあ、才能、まあ、その開花する場所というところで、そちらのちょっとねプログラムについて今日はお聞きできればと思います。
そうですね、はい、まあ、来られる方は、まあ、すごくシンプルに言えば、やっぱ自分の人生を生きたいと、ま
あ、
思っている人がすごく多くて、
はい、
で、まあ、それがベースになって、じゃあ今の働き方でいいのかとか、なんかこの仕事なのかなとか、あと10年20年この仕事を続けていきたいのかとか、
はい、
まあ、いろんなことを、キャリアのこととか仕事のこととか、まあ、考えられていて、で来られる方が多いんですよね。で皆さん、その例えば転職とか、まあ、起業とか考えた時に、はたと、気づかれるのが、
はい、
いやでもこの会社にずっといたから、はい、自分の強みって言われてもよくわからないっていう方がすごく多くて、
はい、
まあ、僕もサラリーマンやってたからわかるんですけど、
はい、
まあ、会社にいたら基本仕事って降ってくるじゃないですか、
まあ、いつの間にかも与えられてタスクが増えてきますもんね。
だからこう自ら仕事を作ってる人というのは、はい、勤めてる方では少ないと思うんですけども、でそうすると、まあ、仕事はずっとこなしてきてるので、
はい、
こういうことはできるというのはなんとなくはあるんですけど、
はい、
じゃあそれが自分が今勤めてる会社以外でも通用するのかとか、
はい、
果たしてそれがその転職とか起業するときに通用するのかとか、
はい、
やっぱ客観視できなくなるんですよね。
そうですね、
うん、でそういう方が、まあ、自分の才能、はい、まあ、ビジネス的に言えば強みですけれども、はい、まあ、そういったものをもう一度棚卸しをして、
はい、
これからのねキャリアの方向性とか、まあ、人生の方向性を、見つけたい、決めたいっていうことで、まあ、来られる方がすごく多いですよね。
はい、
うん、
なんかこう日本人というか、そのさっきおっしゃってた会社に勤めていると、
はい、
その会社勤めでもその起業とか独立もそうだと思うんですけど、
はい、
こうやれることと、うん、なんかやれることできることというか、日本人ってこうやっぱりノーを言わないこう国民性じゃないですか、
はいは
い、だからなんか向いてる向いてない以前に、うん、やっぱやっちゃう、とりあえずやらないといけないみたいな、なのでなんかその才能というものに向き合う機会が、うん、なんかいつの間にかなくて、
はい、
こうやれてるのとできることと、まあ、やりたいことっていうんですかね、うん、そこがすごくこう見えにくくなるなって思うんですよね。
まあ、そうですね、ほとんどの人はやりたいことを第一優先に仕事は選ばないじゃないですか、はい
はい、そうですよね
まあその就職の時点でね、なので、まあ、これからのその働き方、時代の変化を考えた時には、やっぱりこうやりたいことがあって、じゃあそれを実現するためにどんなキャリアプランを作ったらいいのかとか、そういう考え方をしないと、
はい、
なんかある日突然ね仕事なくなっちゃったみたいなことにもなり得ると思うんですよね、
はい、
うん、だ最近すごく感じるのは、その自分の頭で考えるっていうことがすごく重要、
はい、まずは自分のやっぱり頭で考える、
やりたいことがあってね、
やりたいことがあって、
はい、それをどうすれば実現できるのかなっていうのをやっぱ自分で考えるのがすごく大事で、もう企業もね、
はい、
もう社員にもう自分で考えてくれって本音は思ってますからね
あ、まあ、そういうことだってことですよね、
うん、もう日本の国もそうですしね、年金とかもダメだから、
確かに、
うん、なのでもう国に頼らないでお金のことは自分で考えてくださいねっていう方にもうシフトしてるので、なのでこう言われたことをやってるとかね、こう回ってくる仕事をこなすっていうのでは、はい、やっぱ厳しいですよね、時代的にも、うん、
なんかそうするとその、まあ、別に転職とか起業しなくったとしても、
はい、
まあ、こう普段からその会社員として生活していても、うん、こうこれが自分の例えばやりたいことなのかなとか、はい、 好きなこととかこう向いてるとか、得意とかっていうのを自分自身でこうなんかこうなんていうんですか、そういう普段の生活の中でも気づけるなんかポイントというか、
はい、
あるってあるんですか。
あ、それはねやっぱり自分の興味のあることが何かを見つけていくことですよね。すごく面白いのは、
はい、
この才能ディスカバリープログラムとかね、やっていると、
はい、
あのもう今の仕事じゃないと思うと、転職とか独立したいと思って来られる方って、まあ、あの中には何割かいらっしゃるんですけども、そういう人たちの中で、
はい、
その才能を見つけるこう、まあ、作業というかねプロセスを、まあ、3ヶ月ぐらいかけてやるんですけど、
はい、
そうすると気づく人がいてね、あ、自分がやりたいこと会社でできるわみたいな、
外に目が向いてたけれども、いざ知っちゃったら、あ、これ会社でできるって気づくってことですね。
そうなんですよ、
で
結局その今まで自分がやりたいこととか、
はい、
まあ、一つはやりたいことを考えていなかったってのが一個ですよね、
はい、
でもう一つは自分の才能とか強みが分かっていなかったと、はい、でこの二つが明確になったら、
はい、
大体みんな今できることを考えるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、はい、でそしたら会社を見渡した時に、
はい、
あ、できるかもっていうのが思いつく人もいるんですよね、でそういう人は面白いことに、
はい、
やっぱ会社であの仕事を頑張り始めるので、まあ、その会社とか業界がある程度伸びていく業界であれば、
はい、
別に心配ないですよね。
結果その人の実績も上がっていくってことですね。
そうそう、実績上がるしキャリアアップできるし、
うん、
だからそういう方もいるし、
はい、
やっぱこの会社無理だなっていうのに気がつかれて、まあ、転職する方もいらっしゃいますけれども、まあ、重要なのはね、人生を自分で選べるようになるってことですよね。
あ、どうでも転べるというか、
はいはい、
行けるようになる、自分で歩めるようになるってことですね。
そうですよね。だから、まあ、やりたいこととか、まあ、そのために使える自分の才能が分かってなかったら選べないじゃないですか、
はい、
なのであの踏ん切りつかないんですよね、この会社で頑張ろうなのか、やっぱ転職なのか起業なのかっていう、まあ、三択があったとして、それは自分の方向性がやっぱり見えない、
はい、
うん、でも自分の才能とかやりたいことが分かればもうそこがもうはっきりするので、
はい、
みんな動き始めますよね。
そうですよね、
うん、
ちなみに北畑先生は、
はい、
ご自身の才能にこうパッと開花されたタイミングってこういつだったのってありますか。
いや、僕は今やってるこの才能心理学が一番、はい、
そうですよね、
楽しいことですけど、まあ、これのアイディアを得たのはねもう30代後半ですよ。
あ、そうだったんですね、
なので結局そのまあそうは言っても僕はその自分が興味のある仕事をずっと選んできたので、
それまでの仕事自体も一応
そうですね
分かっていたってことですね。
そうですね、なのでまあその20年ほど前だけど、就活ねやってた時に、なんかその周りの同級生のメンバーたちが就活みんなするじゃないですか、
そうですね、あのみんなとりあえずスタートですもんね、
とりあえず
ね同じラインから、
はい、で就活をやり、
はい、
まあ、いろいろそういうこうねブースとか行った話とか聞きましたけど、なんかすごく違和感があって、
はい、
あのその流れから僕は外れたんですよね。
あ、そうだったんですね、
うん、だからこう普通の一般的な就職活動は僕はしなくて、で、まあ、興味ある仕事を、まあ、選んでいって、まあ、4回ぐらい転職したんですかね結局。
おっしゃってましたよね、そうでしたよね、
はい、はい、うん、ただ、まあ、4回転職したうちの中にはその自分が興味がないけども、
はい、
まあ、その時収入アップしたいとか、
あ、
前の仕事は楽しかったけどめちゃめちゃ忙しかったから、はい、もうちょっとプライベート充実させたいなとか、
はい、
まあ、20代そういうこと思ったこともあるので。
あ、先生でもそういうことがある
ん
です
ね。自分のことなんて20代にはなかなか分からなかったんで、ね、
確かに、
うん、でそういう安定志向で選んだ会社とかもありましたけども、結局なんかそれでは続かないなっていうのが自分で分かってね、
そっちがゴールにしてしまってると、結局は続いていかなくて苦しい自分にも、
そうなんですよ、うん、だから、まあ、その転職しようと思った時はこう、
はい、
まあ、それが欲しいという欲求が強くなるじゃないですか一時的に。
そうです、まあ、それしか見えないです
よね。見えなくなるからそうなんですけども
、
まあ、長くこう振り返った時に、
はい、
あ、結局自分が興味があるのはあの安定とかじゃなくて、
はい、
あの変化していくこと、まあ、自分自身の変化でもいいし、
はい、
なんか仕事で新しいチャレンジがあったりするんでもいいし、
はい、
別のジャンルのプロジェクトでもいいけれども、まあ、なんか変化がないと自分は面白くないんだなっていうことに、まあ、気がついて、
はい、
でそこからですよね。
へ、
うん、でまあ、変化ってこう漠然としてるじゃないですか、
はい、
うん、じゃあその ね、こう変化するという要素をなんか取り入れて、
はい、
やっていくには何が一番いいのかなっていうのをこうずっと考えてて作ったのが才能心理学ですよね。うん、
はい、
だからもうその時には、まあ、こういう講師業、
はい、
もう9年、まあ、もうちょっとかな9年10年ぐらいやってたので、まあ、そのキャリアを生かせる形で、
はい、
思いっきりその人の変化とか人生の変化に関わるような
、
まあ、コンテンツを作りたいなみたいな
ところで、ね、あそこでそういうことが気づかれたんですね、
はい、始まりましたけれども、
はい、
でもね、よく振り返ってみたら自分が面白かった仕事って全部変化がある仕事だなっていうのは分かりましたね、はい、初め就職したのは IT 企業だったので思いっきり変換のスピードが速いし、
そうですね、
うん、なので長く続いたことを振り返った時には、はい、まあ、変化っていうのは自分の中にとってはすごい大きなキーワード、
あ、うん、そういうことだったんです
ね、
こう一貫性があったってことですね、そこに
自分の変化、そうですね、なんかこうモチベーションが続いてることとか、成果が出てることを見ていくと、そこに一貫性が見えましたよね。
うん、それってこうじっくり何か一人で考える時間を作るとかなんですか、はい、具体的にそういうもの、
ええ、
パッと思いついたりするものなのか、
いや多分普通はねパッと思いつくしかないと思います。
あ、やっぱりもうそこなんです。なんかよく最近そのやりたいこととかを知るためにみたいな本とか一応結構出回るじゃないですか、
はいはいはい、
雑誌とか、
ええ、
でやっぱり学生なんかもよく、
はい、
とりあえずやりたいことリスト100書いてみました
と
か、はいはい、なんか毎日なんかこう良かったことを手帳に書いてますとか、なんかこういろんなアウトプット方法を私も聞くなとは思うんですけど、
はいはい、
私も結構ひらめき派だったので、
はいはい、
実際こうディスカバリープログラムの内容じゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
なんかこうその一番なんでしょう、先生おすすめの、うん、こうなんていうんですか、そこに気づく、
ああそうそうそうでしょ、
あるんですかって
僕もそうで、結局、ね、才能心理学だと思ったのは30代後半なので、まあ、社会人になってから15年以上、まあ、経ってるわけですよね、
はい、
で、
そうですよね、
その才能を開花した人の研究をしていて、
はい、
なんでこんな風になってんのかっていうのが、分かってね、もっと誰か早く押してくれよみたいなことを初めは思いましたけど、
はい、
いやその遠回りしなくていいように作ったのがその才能開花の、まあ、メソッドというか、まあ、その方法論ですよね、まあ、一つは才能プロファイリングっていうのをやりますけれども、
はい、
まあ、一般的な言葉で分かりやすく言えば、
はい、
自分を客観視する力が必要なんですよね。
あ、この才能ってところに関しては、自分客観視、
うん、
どこか自分なんだけどちょっともう一人の自分で見るような、
そうですね、例えば、まあ、分かりやすく言うと自分が興味を持っていることは結局どんなことなんだろうとか、これって客観視しないと分からないじゃないですか。
分かんない
です、ね、いやだってこれ面白いからみたいなこれは主観の状態で、ね、そうじゃなくて、はい、なんでこれに興味あるのかなみたいなね、
あ、ちょっと突き詰めていくんですね、
その辺をこう観察していくというか、
うん、
興味あることとか、
はい、
あとは自分が、まあ、行動ですね、やってることですよね、
興味があること、そして行動、
はい、
はい、
うん、あの興味を持つからといって実際行動してない場合もあるじゃないですか。
ああ、そうですね、結局思ってるだけでってことですね。
そうそうそう、で結構その真面目な人とか、
はい、
まあ、人の期待に応えてきた人は、
はい、
自分の気持ちじゃなくて、まあ、人の気持ちにね、応えようとする気持ちも強いので、
あ、
行動に移してない場合もあるんですよね、
はい、
だから、まあ、そういう意味で一つは、まあ、本当は興味があること、
はい、
うん、で実際やってること、
はい、
結果身についたスキルとか能力、でこの辺の、共通項を探していけば、
はい、
自分のやりたいことと持ってる能力とか、
はい、
いや本当はこういうスキルをこうもっと上げたいなとかっていうのが見えてくるんですよね、ね、結局その才能っていうのは繰り返しで磨かれるので、
あ、変わらないわけじゃないですもんね。
そうですそうです、うん、繰り返しで磨かれるから、
はい、
あの昔からずっとやってきたこと、
これ
が特定できると、
はい、
もうそこに才能があるっていうのは分かりますよね。
あ、やっぱりこうなんか、あの、私も先日拝見、あの、
はい、
先生が書かれたあの投稿記事拝見して、
ええ、
やっぱりその長く続いてるものに目を向けるみたいな、
そうですそうです、
書かれてらっしゃいます
ね。そうですね、でそれは今すぐ活かせれるし、
あ
の、自覚するっていうのはすごく面白くて、
はい、
あの、あ、自分はそういえばこれ続けてきたわって自覚した瞬間に、人ってやる気になるんですよね。
自覚すると、
そうそうそう、あ、これをすればいいのかとか、これを使えばいいのかっていうのははっきりするので、今までその無意識にやってたことっていうのは、はい、なんかね、こうたまたまみんな使ってるんですよね、意図せずに、
はい、
でも、あ、これが自分の才能かって思ったら、じゃあ明日からあの時こう活かせるとかって思いつくから、
あ、急にこう視点が変わるってことですね。そうそうそう、確かに。
そうすると、はい、それこそ1日で使う回数が増えるので、はい、もう加速度的にその才能が伸びていくっていうのが、自分の才能に気づいた人に起きることですよね。
相乗効果というか、
うん、そうですね、
見つければそこを磨く力まで一緒に出てくるってことですね、
うん、そうですね。だから、あの、まあ、その才能を見つけるための方法っていうのは、
はい、
まあ、ディスカバリープログラムの中では3つぐらいね、
あ、
はい、あの方法があって、やっていくんですけれども、
はい、
そういうのを使うと効果的ですよね。分かりやすいですよね。
そうですよね、うん、もうその3つがそれを開花させてくれるというか、はい、気づける、
まあ、才能を特定する方法みたいなもんですよね、
はい、
だからうちの才能心理学学びに来る前に皆さんその強み診断とかね、
は
い、まあ、いろんな才能診断とかあるじゃないですか、
はい、
でああいうのを、まあ、使われてる方もいっぱいいるんですけれども、
はい、
皆さん言われるのは、いや確かに診断してそういうところはあるけどどうなんかなみたいなね、なんか腑に落ちないみたいなんですよね。
よく聞きます、うん、なんかそういうの聞きますよね、
でそれは、はい、出てきた診断結果と、
はい、
自分の記憶がつながらないからなんですよ。
へえ。自分のその過去というか、
例えばね、リーダーシップ力があるよねって、はい、言われたとするじゃない、
はい、
あ、確かにあるかもしれないけどっていう時はこう記憶がぼんやりしてるんですよね。
あるような気はするけれども、具体的にそうだったこう記憶はあまり思い出せてないってことですよね、
うんうん、でもその時に、あ、そういえばなんか小学校の時も学級委員長やってたし、中学校の時は生徒会長やったし、クラブでもリーダーやったしとかってい こう記憶とか経験とそれが結びついた時には、
はい、
自分の中で確信に変わるんですよ、
はい、あ、これがやっぱり才能だということですね。
そうそう、うん、でそれがないままに、
はい、
ね、これがあなたの才能ですよってもあ、そうですかみたいな、
なんか占いみたいな、
そうそう、占いみたいな感じになっちゃいますよね。
はい、
そういう意味でその、まあ、過去の人生をトランシオしていくことっていうのがすごく大事なんですよね。
はいはい、
昔その面白い人がいて、その人はの大学の研究室で、教授のね元で、
はい、
まあ、研究の、まあ、サポートをしていた、研究員の方だったんですけども、でその人も最近あの国の予算がないのでね、
はい、
研究費がもらえなくなってきたと、
まあ、
企業さんとかも、まあ、当時は、環境が厳しかったので、はい、そんなにスポンサー的なお金が出てこないと、はい、なのでこの研究所がいつまで続くかわからないみたいなね、
ああちょっと不安になっちゃった
んですね。そうそうそう、でそれでこう転職できるかどうかみたいなところで相談に来られた方がいて、で、まあ、転職するにはねアピールできる強みが必要だから、
はい、
じゃ あの今の仕事で一体どんなことよく頼まれるのみたいな話を聞いてたんですよ。まあ、人から頼まれるっていうのは当てにされてるということだから、まあ、能力が高いっていうことですよね。でそうすると、教授が論文とかを書くときに、
はい、
その裏付けとかデータとか、
はい、
同じような理論とかを、常に論文で発表している世界中の、先生いないかと、そういう論文はないかっていうのを探してくれとかって言われたら、
はい、
すぐ探されるって言うんですよ。
すごい、
どうやって探すのとか思うでしょ。
すごい、しょうがないです。
そう、情報検索能力がすごい高いっていうことなんですよね。でじゃあ次なんでそんなことができるのかっていうことですよね。
はい、
で本人に来てもよくわからないって。
あ、そうなんですね、うん、
でそれやっぱりその日々やってる仕事だから、まあ、できるのは分かってるけど、なんでできるの、いやここ調べたらいいだけだしとか、
はい、
まあ、日常的にやってるから自分でもすごいと思ってないですよね。自分は当たり前
に
できることだから、
ルーティーンなんですもんね、ご自身にとってみれば。
そうそうそうそう、でそのよくよく聞いていったら、
はい、
なんかその調べ物とかそんなんて好きなみたいなね、こういろいろ話をしていくと、そういえば、はい、昔からその子供の頃からね、
はい、
調べ物をしていたと。
で
それはなぜかといえば、はい、お父さんが新聞記者で、例えばその晩ご飯とか食べながら、
はい、
お父さんが今言った〇〇ってことはどういう意味みたいな、焦ってどういうことって聞いたら、
はい、
あ、じゃあ調べようって言って辞典を引っ張り出してきて、
あ、
家族みんなで調べて、あ、こういう意味やねっていうのを、はい、こう調べるのが楽しいというかね、そういう こう経験を、まあ、親がさせてくれてたんですよね。
紐づいたんですね。
そうそうそう。でそれから、まあ、その人にとっては調べるっていうのは楽しいことで普通のこと、 になって、初めは辞書から、ね、言葉を調べるところから始まったんですけど、結局それがその検索技術とか、
はい、
論文を調べる技術とかにどんどんどんどん変わっていって、はい、だからその人言うんですね、もう Google とか大抵使ったら欲しい情報は手に入りますみたいなね
すごいその方の手にかかれば
そうそうそう、ね、そういうのを教えてほしい人もいっぱいいるじゃないですか。
いやそうですよね、なんか時間だけどんどん食っちゃったりするじゃないですか、うん、下手だと。
そうですよね、
はい、
うん、なのであの、まあ、そういうふうに見ていくと、はい、まあ、欲しい情報を手に入れる方法ですよね、技術ですよね、
はい、
まあ、この情報化社会、その技術を欲しい人はいっぱいいて、
確かに、
うん、なんかこうアピールの仕方によっていくらでもいけるよねっていう、はい、まあ、話をしてたんですけれども、まあ、簡単に言うと今みたいな話でこう今これできるけどなんでそれができるようになったのかと、そこが重要なんですよね、
はい、
でそこが分からなければ今ある能力がさらに伸びるのか、今止まりなのかっていうのも分からないし、
確かに
今止まりだったら、はい、まあ、人材価値として転職の時に、
はい、
まあ、今 PR できるところでお給料マックスになりますよね。
あ、そうですね、そこがもうマックスの位置ですもんね、
うん、
はい、
なのでこの能力と自分がやりたいという、まあ、モチベーションが両方ある分野を見つけることが、まあ、才能を伸ばしていくという意味はとても重要。
確かに、
うん、で転職とか独立するんであれば、はい、その能力を欲しがってる人はいるかっていう、まあ、ニーズですよね。
ニーズ、マーケティングというかマーケットにもなるっていう、
なのでまあ能力があって、はい、まあ、能力は何があるか、モチベーションがこれからもあるか、
はい、
それ人から必要とされる、まあ、ニーズがあるか、まあ、この3つの重なるところを、まあ、見つけていくのが、
はい、
あのこの才能ディスカバリープログラムでね、
はい、
やってるところなんですけど、
はい、
だからこれが見つかった人っていうのは、まあ、みんなね転職したりとか、独立したりとか、あの社内で出世したりとか、
はい、
っていうのはみんな起きてますね、
はい、うん、どんな環境でも成功する近道っていうことですよね、
う
ん、
そうですね、あのだからまあ才能とかっていうともしかしたらね難しく感じるかもしれないけど、ものすごくシンプルに言ったら、
はい、
自分がこれからやりたい仕事で伸ばした
い
能力があって、
はいは
い、それで人の役に立ててお金もらえたらハッピーだと思わないってことです。
本当ですよ、誰も不幸にならない、
うん、
はい、
うん、で、まあ、今は本当そういう時代になってますからね、
求められてますもんね、個人のその力が。
うん、なのであの、ね、普通に会社に勤めていても、
はい、
あのトップがね言ったことをやってるだけで会社が続く時代じゃないので、
はい、
なので経営層の人たちも、もう現場の社員たちに頑張ってほしいと思っているから、
はい、
そういう意識を持っている人ですよね、
はい、
やりたい仕事をやってると人間アイデアが湧いてくるから、
そうですね、
うん、そういうアイデアをこうボンボンボンボン出してくるような、
はい、
まあ、社員の人っていうのは、はい、もう企業の中でも本当に大事にしたい社員になりますよね。
本当ですよ、
うん、でそういうマインドを持ってって起業したら、
はい、
お客さんが求めてること何かとかってもう考える習慣がついてるから、
はい、
まあ、困らないですよね。
そうですね、
うん、今あのいろんなね経済問題とか、はい、まあ、年金の問題とか、
はい、
なんか人工知能とかっていろいろ話があるから、
ね、はい、
みんな仕事に不安かもしれないですけども、あの一つ言えるのは、
はい、
人間の欲求っていうのは絶対なくならないんですよ。
あ、何にももう変わることのない、消えることのないものってこと。
例えばね、冷蔵庫とかできたのって多分50年以上前ぐらいだと思うんですけど、でも冷蔵庫できたらもう欲しいものいらんわって主婦の人はその時思ってたと思うんです。
そうはい、
もうこれだったらいいわみたいなね、でも今ね冷蔵庫できたって、
はい、
もっと欲しいものは人間があるし。
確かに。
なので人間の欲求っていうのは永遠に出てくるんですよね、だからこれをキャッチできて、その満たす手段を見つけて、
はい、
持っていける人というのは、
はい、
仕事に困らないんですよ。
もう取って代わられるものもないってことですね、
うん、
人工知能やらがあっても、
うん、そうですよね、
はい、
うん、なのであまあ、会社に勤めるとか起業するとかっていうのは、はい、実際のところはそんなに大きな話じゃなくて、
うん、
まあ、人のニーズをキャッチできてそれを満たす手段を提供できる人になればいいわけです、
はい、まあ、
これは内勤の人もそうで、
はい、
まあ、内勤の人だったら、まあ、上司がお客さんみたいなもんですよね。
あ、そうですねそこが一番こう重要な取引先ですもんね、
だから、まあ、上司のニーズを、ね、はい、組めてそれを満たせる人っていうのは、
はい、
ずっとやっぱりそばにいてね自分の力になってほしいと思われるから、 まあ、このニーズをキャッチする力と、はい、じゃあそれを自分が持ってるものでどう満たせるのか、まあ、ここは才能ですよね、
はい
うん、でこれが分かれば同じニーズを持ってる人っていうのは世の中にいっぱいいるわけですよ、
はい、そうですね、
うん、それは分かってると、まあ、経済的にね困ることもないし、
はいはい、
それがやりがいのある仕事であったり自分が伸ばしたいと思う才能であれば、
はい、
働き続けるのは楽しいことになるじゃないですか。
そうですね、
うん、
生きるのも楽しくなりますね。
そうですね、うん、だからこう仕事は遊びになるんですよねこれから。
ああそういうことですね、うん、
だから仕事が遊びにできる人が本当にあの、はい、仕事も楽しみながら収入も得ていく、
はい
うん、もうそういうのができる時代になりましたね。
日本も選べ そういうことができるようになったってことですよね、
うん、そうですね、うんまあ、世界的にそれは起きてることですけど今
先になんか日本よりも、ね、先に世界はそう流れができて、
うんうん、そうですね
来てましたもんね、
だからこれからますます、ね、そんな時代になっていくので、
はい
まあ、自分の才能を知ってる人はより人生楽しめる、
はい、
人生の質を上げれると思います、
はい、ありがとうございます、
はい
そうですね、じゃあ今回はこの才能ディスカバリープログラムでですね、まあ、あのこのご時世というかにあの皆さんがより才能を自分に気づいてそれをしかもさらに開花させて自分もそして周りの人も幸せにできるこのコースのことですね、お聞きできました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。